経営伴走ラジオ。皆さんこんにちは、社外営業部長の谷口浩一です。
インタビュアーの土井さとみです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
社外営業部長として営業部の皆さんの味方として伴走をしてくださっている谷口さんです。さて、谷口さん、前回は、リーダーシップについてということで、はい、問いかけをするようにしましょうねっていうお話を伺いました。
はい、はいはい、ありがとうございます。
今回はですね、またちょっと違った切り口なんですよね。
はい、そうですね。どこの皆さん、これ聞いていらっしゃる方々で、やっぱり営業関係の方々、もしくは経営者の方が多いと思いますので、会議ですね。会議に関しまして、今回ちょっと触れていきたいなと思ってまして、いわゆる成果を生む営業会議のデザインっていうことをちょっと考えてみましたので、それをちょっと、投げかけていきたいなと思ってます。
わあ、興味深いです。今まではどうこうして営業のフィードバックをなさるとか、はい、そういった実際の営業の現場とかね、そういうお話が、はい、多かったですが、今度は会議なんですね。は
い、そうなんです。企業さんはどこも、いわゆる規模関係なく、営業会議はやっていらっしゃると思います。で、その営業会議の進め方がですね、私のようなこういうコンサルの仕事をやっていると、いろんな企業さん、業種業界関わらず伺っている中で、おやおや、この会議でいいのかなというようなケースっていうのは、ちょっとあんまり大きな声で言えないんですが、ちょっとたくさんありまして。
そうですか。
そうなんですよ。ですので、例えばわかりやすく言うと、営業会議イコール、報告会のような形になっていて、要は数字を、羅列を、いわゆる先月の売上の目標に対して、達成がどれだけで、パーセンテージは、達成できませんでした。80% でした。とかですね。いわゆる数字だけを発表する場になってるっていうのが結構多いんですね。
ああ、多いんですね。
はい。で、かつですね、よくある話ですが、で、やっぱりそれにプラス中小企業さんで、特にオーナー系の会社さん、そうでなくても、雇われ社長いらっしゃる方、企業さんでも、そこに対して、もう、何をやってるんだと、たるんどるぞと。で、なんだこの数字はって、手たらくはとかっていうような形でですね、売上の数字が終わると、営業部の参加されている皆さんに怒鳴りまくって萎縮させてしまうというようなことが、その散々ずっと会議の間後半は、経営者の方がずっと怒ってコンコンと、指摘しているというようなケースが割と多いんですね。で、なので終わりの段階では気合を入れて、なんとかもうね、挽回しろみたいな、いう形で、いわゆる、昭和スタイルというか、そういう営業会の、は、割と大企業さんは少なくなってると信じたいんですが、中小企業さんはまだまだ多い、そんな状況でございますね。
何ですか、
はい、
そこで今日のテーマなんですが、成果を生む営業会議っていうのは、はい、今おっしゃったような、はい、会議とはちょっと違うよということですよね。
はい、そうです。まず報告会という会議からですね、報告会の会議っていうのは基本的にいわゆる何でしょう、結果とか、その売上の目標とかに対しての結果を羅列してるだけの会議ですから、極端な言い方をすれば、ちょっとこれ聞いてらっしゃる方々で、非常に問題あるかもしれませんが、別にあえて会議をやらなくても、メールとかその内容で確認さえしとけばいいことだと思うんですね。それに対して、成果を生む、会議のデザインというのは、その報告会ではなく、前回にもありました、考える、思考する会議に転換してきた、いった方が、効率的には、上がっていくっていうところを訴えていきたいなと思います。
会議の場でみんなで考えるんですか？
はい。 で、その会議は過去のことだけを、反省だけを見るのではなくて、で、そこから得られる、まあ、よく言うと学びというか、そういうものとか、または、その、いわゆる、まあ、もう少し砕けた言い方すると、営業の方々、それぞれ何人かの方々が参加された中で、結果の中でうまくいったことを、共有する場だったりとか、または、次に試したいことへの共有する場だったりとか、逆にうまくいったことを共有するわけですから、今度はうまくいかなかったことを共有する場っていったところにしていくことによって、この会議の中で得られる学び、いわゆる気づきっていうものが共有できると思いますので、ここを中心にやっていただく会議に変えていかれると、参加されている方が、わあ、また今日は営業会議だ、また社長に怒られる、また部長に怒られる、嫌だな、どうしよう、あ、お腹痛くなってきた、今日参加するんでやめようかな、例えばですけどね、っていうようなことにならないと私は、見てきてますので、なので、皆さん参加している方が、まあ、ご自分の成績を含めて反省はするんですが、なぜそういう数字になってしまったのかなというところを考えるといったところを皆さんで一緒に議論するといったところをやっていかれると、ああ、お前、次のアクションが、見積もり書出してからね、最後の詰めが、それは2週間もほっとけば、お客さんの方がね、やっぱり忘れてしまったりとか、他の競合に行ってしまったから負けたんじゃないの、とかですね。いろんな、はい、というような形で、やはりご自身の、反省を、営業会議の場で失敗であった場合ですけども、を共有してほしいんですね。はい。逆にうまくいった場合も一緒です。うまくいった場合は、なぜ、どういうラッキーだったから売り上げになったからっていうんではなくて、どういうプロセス、過程があったから受注につながったかっていうのを、ご自分なりにまずは考えて、会議の席で発表するといった場にしていっていただけると、これ場合によっては、金融さんによってはなんかこう自慢をしているような、個人の方が自慢をしているような会議で嫌だなって言われるケースが、たまにあるんですけども、ではなくて、で、自慢でいいんです。で、自慢をしていただいて、そこに聞いていただいた、そのやり方を参加された方が聞いていただいて、ああ、なるほど、ああ、そういうやり方で A 君は B 君は C 君は成功したのかっていうことを学んでいただくといったところに、焦点を当ててもらえれば、これは回を重ねれば重ねるほど、だんだん、まあ、自慢するというよりも共有する場、といったところに変わっていきますので、はい、会議の内容が非常に生産的な会議に変わっていきます。
そうですね。谷口さん、例えば人によっては、
はい。
個人プレーが好きというか、自分の成
は
績を上げ
い。
ることに、熱意を強く持っている人で、自分の
はい。
手の内を人に見せたくないとか、そういうちょっと、まあ、出し惜しむみたいな方も中にはいらっしゃるかななんて思ったりするんですけど、そういう時リーダーとしてどういう振る舞いをすればいいですかね。
ああ、土井さん、さすがですね。大変いい、今、本当に大変いいご質問をいただいたので、聞いていらっしゃるリスナーの方も、ああ、なるほどなと思ってらっしゃると思います。で、そういう場合はですね、基本は会議をスタートする前に、何らかの簡単なルールを決められた方がいいと思います。
ルールですか。
ルール、はい。例えば、今のようなお話で、ご自分の、成功事例とか、まあ、失敗事例も、どちら、失敗事例もあんまり言いたくないでしょうし、成功事例に関しては、今、土井さんおっしゃったように、ご自分の手の内を見せたくないっていうケースもあるでしょうけども、ではなくて、で、この会議の場においては、ご自身の経験値に関しては、皆さんで共有するということが最低限度求められるルールですっていうものを決めてしまえば、 それでも最初はですね、今お話あったように、ご自分が成果を上げることにのみ興味がない方からするとですね、最初はなかなか言わないというケースがあると思うんですが、でもそこで諦めずに上司の方は、上司もしくはファシリテーターの会議進行の方ですね、は、それは、経営者の中の会議のルールってあるよね。共有するっていうことだったよね。で、なので、もう少し詳しく話してくれるかなっていう形で進めていく必要はありますし、それを諦めないで続けていくことが最重要になると思います。
じゃあ、そこの壁を乗り越えて、共有してくれた人に対しては、リーダーとしては、褒めるとか、
も
お
ちろん
礼
で
を
す。
言うとか、そういうことですか？
もちろんです。それは非常に大いに、褒めるリーダーだけではなく、これはよく私が、いろんな企業さんで、会議の席で、成果を上げられた方に、すごくわざとらしく聞こえるかもしれませんが、A さん、今回は受注おめでとうございますって、おめでとうございますって結構派手にやるんですよ。よくというか今わかりませんが、保険会社さんとか、まあいろんなところのそういうね、営業会議では結構そういったものは、派手に、祝杯あげてとか、まあ拍手してとかってやってるかと、まあ思うんですが、で、そういうのをですね、やっぱり会議の席にもちょっと簡単に少し取り入れていただいて、単なる、よかったねって、いうことを、まあ、中にはよかったでも言わない企業さんもありますからね。
速攻
な
し
の
ません
で、
ね。
ではなくて、やっぱそこはメリハリをつけていただいて、成果を上げた方には大いに、褒めていただくっていうのは最重要です。で、逆に、成果を上げられなくて、厳しい状況だった方を、先ほど申し上げたように、責める。っていうのは、責める、もしくは、まあ、そういう形を個人攻撃というか、いう形を取ってしまうと、やっぱり萎縮してしまいますし、会議に参加すること自体に、興味をなくすというか、できれば会議の席がなんか吊るし上げの場みたいな 形になってしまうと、目的がちょっと違ってきますので、
そうですね。
で、なので、できなかった方に対しては、先ほど申し上げたように、まあ、できなかった方を、よかったねっていうわけにはもちろん来ませんけれども、来ませんが、どうして良くなかったのかなっていったところを、ご自分なりに分析した内容は、ちょっと事前に用意して発表してくれるということは必要になりますし、また、ご本人さんが、そのうまくいかなかったことに対しても、会議の場でお話しすることによって、他の参加されている皆さんから、ああ、なるほど、そうではなくて、こういうことも足りなかったんじゃないの。いや、これも足りないんじゃないかな。いや、君の日頃のやり方ではアクションちょっと遅いよね、とか。で、いろんな形でですね、いろんな参加されている方があったのが、その方に責めるんではなくて、アドバイスをする。っていったところをやっていただけると、非常に先ほど申し上げましたように、営業会議の場が、じゃあ未来に向けて、まあ、次に向けてですね、次に向けて、今日の会議の場であったことを、同じような失敗をしないように、もしくは成功された事例で言えば、同じような成功事例をまた他の方も作れるように、未来志向で、まあ、ちょっと次回頑張ろうねっていうところに追われるところを目指していってほしいなと思います。それが会議の、席で成果を生むことに次につながっていくのかなというふうに私は考えております。
そろそろお時間になりました。皆様ちょっと手を止めていただいて概要欄チェックしてみてください。谷口さんへのご相談お問い合わせについてポッドキャストの概要欄にホームページのリンクがあります。どうぞご覧ください。お話は
社外営業部長の谷口浩一でした。ありがとうございました。
インタビュアーは土井さとみでした。次回もどうぞお楽しみに。